ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。中国を訪問中の河野外務大臣は現地時間4月15日正午過ぎから王毅国務委員兼外交部長との間で日中外相会談およびワーキングランチを行いました。本件会談の中の地域国際情勢等において、双方は北朝鮮情勢について日中両国の共通の目標である朝鮮半島の非核化に向けて米朝間のプロセスを引き続き後押ししていくこと、および安保理決議の完全な履行の重要性を確認しました。この文脈で河野大臣からは背取りの問題等について中国側のさらなる対応を求めました。また河野大臣からは拉致問題の解決に向けた中国の協力を改めて要請しました。河野大臣からは国際社会の関心を集める中、中国が人権分野全般において透明性を持って意思疎通を行う姿勢を示すことが重要である旨を指摘しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月12日に北朝鮮では最高人民会議第14期第1次会議の2日目が開催されましたが、そこで今回の最高人民会議で再選をされました。金正恩国務委員長は施政演説を行いました。北朝鮮の国内政策、そして対外政策について施政方針を示すというものでありますが、この対外政策に関する部分を見ておりますと、特徴的なことはやはり新年時にあった平和と朝鮮半島の平和体制という問題についてですね、特に言及はないということであります。1月1日の新年時では、これは現在の停戦協定、停戦体制というものを平和体制に変えようと、そこでは他者協議も積極的に進めると言っていただけてありますが、そういう言及が一切ないと。つまり朝鮮半島の平和体制の問題についての積極性が見えなくなっている、これは対米関係の部分でも全く同じということになりますので、やはり注目されるということになろうかと思います。その対米政策ということでありますが、2月末のハノイでの首脳会談は、合意を発表できないままに終わりましたので、もちろん北朝鮮はそれに強い不満を持っていると ということになりますが、まあ、しかし、それでアメリカを強く批判しないと、対米非難、対米批判というものを非常に抑制しているというのがこの施政演説の一つの特徴ということになります。まあ、さらに対米批判が抑制されているわけですので、対米挑発あるいはアメリカに対する警告といったものも全然、ないということも特徴であります。まあ、特に、今年の新年時では、金正恩委員長はですね、もしアメリカが約束を守らないあるいは制裁を続けるということであるならばやむを得ずその北朝鮮は新たな道を模索せざるを得なくなるかもしれないという、まあ、警告をしておりました。まあ、非常に弱い警告ではありましたが、新たな道、まあ、すなわち、対中接近を考えているんだろうというふうに判断されたわけでありますが、まあ、その話が今回全くないと、アメリカを挑発しないということでもありますし、同時に中国に対してある一定の距離を取ろうとしているということも今回の施政演説から伺われたと言っていいかと思います。また3番目に注目されましたのは制裁の緩和あるいは解除というものを特に要求していないということでありまして、金正恩委員長はこの施政演説の中で、自分は制裁解除問題に執着していないという、まあ、その2回、執着していないということを述べました。4番目の特徴ということになりますが、まあ、おそらくこれが一番重要な特徴ということになろうかと思いますが、まあ、新年時では強調されたことは昨年の6月12日の米朝共同声明での3つの合意、この3つの合意を、まあ、実行していくということがもう極めて重要だと強調されました。3つの合意とは、まあ、新たな米朝関係の樹立、そして朝鮮半島の、まあ、恒久的な平和体制の構築、そして、3番目に北朝鮮の非核化と完全な非核化ということでありますが、まあ、この3つの合意について新年時では、まあ、それが朝鮮労働党とですね、北朝鮮政府の普遍の立場であって、金正恩委員長の確固たる意思だと、その3つの合意を履行するということが最も重要だということが強調されていたわけですが、それが今度の施政演説にはないということでありまして、まあ、こういう変化が生じた、その理由といいますか、なぜ変化したのかということを考えてみますと、まあ、おそらく北朝鮮は従来の3つの合意を同時並行で進めようという要求がやはりアメリカに簡単には受け入れられない、一応3つの問題を並行して協議することを、まあ、今アメリカは選択したと言っていいと思いますが、しかし最後の取引ということになりますと非核化という文脈の中で行おうとしている、まあ、それが今アメリカの立場でありますが、まあ、このアメリカの立場というものに、まあ、北朝鮮は歩み寄ったと、まあ、3つの合意事項を同時並行で協議はするけれども最後の取引は、非核化という枠組みの中文脈の中で行おうという、まあ、そういう方向に、変化した可能性が考えられるだろうと思います。で、4月12日の金正恩委員長の施政演説を見ておりますとそういう方向に北朝鮮が姿勢を変えてきているということが読み取れるのではないかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。 今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月23日に大分県で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は佐藤喜一郎大分市長の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。ご紹介をいただきました大分市長佐藤でございます。本日は恵みへの誓い奪還の講演を国県とともに開催をいたしましたところ、このように多くの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。北朝鮮による拉致問題、我が国の主権そして国民の生命と安全に関わる重大な問題でございまして、直ちに解決をすべき喫緊の課題でございます。解決に向けましては我が国が北朝鮮に働きかけをしていくということも当然重要でございますけれども、やはり国民世論の高まり、これが大変後押しをする重要な課題でございまして、大分市におきましても大分市人権教育啓発基本計画におきまして解決すべき課題として位置づけまして、さまざまな取り組みによりまして、啓発に努めているところでございます。例えば学校教育におきましては小学校の社会科で、北朝鮮が日本人を無理やり連れ去ったことを認めたことを学習するとともに、中学校の社会科におきましてはこのような問題が起こったその背景でございますとか、国際社会の明確な指示を得ながらこの解決に向けて取り組みをしていることなどを学習をしていただいております。また政府拉致問題対策本部が政策をしまして、拉致被害者や政策をしました拉致被害者の皆さんや家族の苦悩を描きましたアニメ恵みの DVD を平成20年に全部の小学校中学校に配布をいたしまして、人権学習の教材として各学校で活用していただいているところでございます。本日は横田めぐみさんが拉致をされました、当時と同学年であります、大分上野学科中学校の1年生164名の生徒の皆さんにもご参加をいただいております。本日のご参加の皆様にはこの講演を通じまして、拉致被害者そして家族の皆様の深い悲しみ怒りそして再会を願う切実な思いを共有していただきますとともに、このような非人道的な行為であります拉致問題を改めて自分の問題として考えるきっかけにしていただければというふうに考えております。そして大分市で明日から劇作家大会というのが行われますけれども、その前の日に劇団野草会の皆様がここで講演していただきますことに対しまして改めて感謝を申し上げたいと存じます。結びになりますが拉致問題の一日も早い解決を心から念願をいたしますとともに、今日の講演会素晴らしいものになりますようにご記念を申し上げまして私からのご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。
今週は1月23日に大分県で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での佐藤喜一郎大分市長の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。 政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは 周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。